リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて10月5日土曜日および10月12日土曜日、それぞれ午後1時30分から3時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り6角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会理事であり事務局長の宇津木光雄さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では初めに、宇津木さんのプロフィールも教えていただきたいなと思うんですけれども、NPO の活動の他にいろんなことをされていらっしゃるんですよね。FP っていうフェイシャルプランナーっていうんですかね、の先生だったり、金融の専門家としてご講演もされています。で、行政改革 の有識者の会議委員もされていらっしゃるというので、いろんな活動をされていらっしゃいますが、そのあたりを教えてください。
はい、私は地域金融館に長くおりましてね、定年退職後にある、研究をしたくて、大学院に行ったわけです。ちょっと変わり者だったんですね。その大学院時代に同じ宇治出身の今の代表と出会ったのが、最初のスタートでした。その頃は世界遺産の宇治神神社の近辺にね、二子山古墳というのがありまして、その周辺で、宅地開発が行われるということを聞き、歴史資産毀損の危機感を感じまして、それを阻止しようと、まずは景観保全のですね、募金活動からスタートしたのが NP 活動のきっかけでした。今から3年半ほど前のことであります。そして NP 活動の思い出ですけども、やはりこういう NPO 活動をすることによって多くの地域の人を知ることができました。宇治で新しい仲間がどんどん増えていきまして、いろんな仲間を作り、つながりの中で宇治を良くしていこうという思いが強くなったわけです。それにより地域に対する、誇りと愛情も芽生えてきたのかなと思っております。
はい、その NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会、もういろんな、媒体でも、目にして、もう3年前からっておっしゃってましたけれども、すごくこう活躍されているなと思うんですけれども、
はい、
その内容について、ご紹介いただきたいと思いますが、はじめにこのちはやぶるという、名前が入っているところから教えていただこうかなと思います。
はい、ちはやぶるというのは神と宇治にかかる和歌の枕言葉なんですね。もともとの語源というのは宇治川の流れのように急で荒々しという意味なんですけども、古の人はやはり神なる何かを宇治に似ていたのではないかと思うんです。これは宇治を象徴するいい名前だなと思い、これを使おうと、さらに次世代につなげられる宇治、新しい宇治の未来を作りたいという思いを込めてこの名前にさせていただきました。 ただ名前が少し長いのでね今では宇治ではですね、はい、千早堀宇治さんとして慕われておりまして、はい、本当にありがたいことです。
はね、すごくもうね、あの活躍されて、あの地域の方々との、ね、ネットワークもつながったという話も、ね、されてましたけれども、ではその宇治の、ね、魅力についてお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、この番組はね、あの U プロジェクト京都の面白発見ます京都っていうんですけれども、はい、そのね、もうまさに京都面白くされていらっしゃる宇治について魅力を教えてください。
は
い、
あの宇治といえばやはり平等院お茶源氏物語や三大キラーコンテンツと言われてるんですけども、まずあの来訪者の目的の 80% が平等院だと言われてるんですが、宇治はですね平等院だけじゃないよと、隠れた歴史資産が多くあることを知ってほしいと思っております。でまたあの宇治市はですね観光地であると同時にですねパナソニック任天堂などの大企業の工場があるなど二面性があります。あの知られない方も多いと思うんですけども、今支援の輪が広がっている京都アニメーションの本社も実は宇治小畑にあるんです。
はい、これはね、まあ、あの京都アニメーションについてはいろんな方々からね、あのこう、まあ、皆さんご存知だと思います。でそれが今日あの宇治にあるということもね、あのまた思いがいらしあのいろいろとあるかと思うんですけども、終わりになるかと思うんですけども、そのあたりはちょっとミュージックブレイクの後にお伺いしたいと思います。はい、ではここでミュージックブレイクです。
風に咲く花びらの名前を知らない、名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる、名も知らぬ人は生まれ生きてる、日だまりの子供たち駆け回り遊ぶ、大空に届くように明日の果てしない星たちの奇跡の力で、この宇宙は生まれてきた、愛し合うそのため、この愛し合うそのため、巡り合う花たちはその愛を知らない、
今の曲は名も知らぬ花のように八重でお送りいたしました。では続いてお話を伺いたいと思います。今夜のゲストは NPO 法人チアヤブル地の未来をつくる会理事であり事務局長の宇津木光雄さんです。先ほどね宇治といえばというお話魅力をねいろいろ語っていただいたんですけれども、京都アニメーション本社も宇治にあるということでそのことでちょっとね思いを持ってらっしゃるのでちょっと語っていただいてよろしいですか。
そうですね、京都アニメーションへの心の支援として、千羽鶴を折りました。また全国から送られてきたのを含めるとですねなんと5万羽以上の千羽鶴になってですね8月8日には、献花台に備えられました。これは NPO 法人まちづくりネット宇治さんが中心となって他の団体にもスタッフ協力応援を呼びかけたもので7月の22日から8月4日までの2週間京阪宇治駅構内で、スタッフと共にですね祈りと思いを届けたいという方々が心を込めて千羽鶴を折ってくださいました。その節は本当にありがとうございました。この場を借りてお礼感謝申し上げます。
そうですね、皆さんの、ね、思いがまた届いて素晴らしい作品がねまた生まれてきたらいいなと思います。そしてまた今度はちょっと続いてチアヤブル宇治の会の皆さんの活動を伺いたいなと思うんですけれども、いろんなことがねたくさんやってらっしゃいますが、まず2020年はオリンピックの年ということで、その記念すべき年に宇治では何か大規模なイベントを考えていらっしゃるんでしょうか。
実はですね、日本書紀の重要な場面に幾度となく宇治が登場しますんですけども、2020年は日本書紀ができてなんと1300年の節目の年でもあるんです。
なるほど。
令和が万葉集から取り上げられたこともあって、今や和歌や短歌が注目を浴びてるんです。これをなんとか活かせないかなということで、これからなんですけども NPO 同士や行政にも働きかけてですね、何か記念のイベントができないかと今考えているところでございます。例えばね、日本書紀ゆかりの宇治から令和を体験というのはどうでしょうか。
2020年こうオリンピックに向けて何かあるのかと思いきや、宇治では
そうなんですよ、
大事なことを忘れてますよということですね。
そうなんですよ。1300年というのをね、ちょっと覚えてほしいなと思います。
令和のね、令和元年の年でもありますし、
そうですよね。
これからに向けてね、来年に向けて、そういう古の時代をもう一度振り返るというのも大事ですよね。はい、いろいろそういう企画が次々と考えていらっしゃる、そこにはね宇治を愛する思いがあると思うんですけれども、今後またご予定はいかがでしょうか。
そうですね、私どもはやっぱり宇治のまちづくり活動をしてるんですけども、市民が宇治の歴史や文化に触れる機会が非常に少ないように思います。だから私どもはあくまでイベントすることが目的ではなく、一人でも多くの方に共感を感じてもらえるようなイベントをですねこれからも企画してですね、まさに人と人とのつながりを大切にしていって、この活動をですね地道に続けていきたいなと思っております。
はい、今実は10月のね、
はい、
チラシをいただきましたので、そのお話もしていただきたいなと思うんですけども、10月6日の日曜日には山吹市というのが開催されるそうです。
そうなんですね。
これちょっとご紹介いただけますか。
山吹というのは宇治の花なんですね。で毎年ですね、宇治の平等院の南にあります阿形神社で山吹市というのをさせていただいております。これも10月6日11時から16時までなんですね。で、フレマであったり、あるいは飲食店が並んだり、ライブがあったりで、市民劇もさせていただいております。
はい、
ですから、これはやはり、地域コミュニティの創出活動ということでですね、 地元ではですね少しずつですね周知されていってるそういうイベントでございますので、もしお時間がよろしければ皆さんお越しくださいませ。
この阿賀田神社っていうのもなんか歴史がありそうな感じがしますね。
実は和歌にもですね、はい、読まれておりましてですね、井戸があるんですけども、そういう中でですね古の人がですねいろんな形で阿賀田神社の井戸の、それと山吹というのを捉えてですね、和歌を読んでると、こういうふうな非常に歴史のある神社なんですね。
これはお申し込みっていうか、それはどういうふうにしたらいい
です
か？
これはもう自由に参加なんで、皆さん11時から16時までありますの で、一応1時から市民劇を開始して、その後にライブをやると、まあ、いろんな人がですね自由に参加できると、うん、そういうふうなんでにぎわいを創出するというようなコミュニティ活動ですね。
このね山吹というのも宇治の花 で、それにも山吹の花もなんかこう歴史的にもね意味があるって伺ったことがあるんですけども、
で、まあ実際に出展される方にですね出展料1000円いただいてですね、うん、その収益金をですね山吹の植栽にですね当てると、まあ、こういうふうな活動をしております、
うん、こう地域のためにね、
そうでございますね、
なるような形でされているということですよね。そうですね。そしてもう一つね、10月20日日曜日の、これも面白そうな大事なテーマなんですけど、これと心と心を結ぶおむすびおいしい料理の会っていうのが10月20日にあるんですかね。
そうですね、うん、9月からちはやぶるサロンというのを
9月から始まって、
始めますんで、はいはい、でこれはですね第2回なんですけども、10月20日の日曜日11時からということで、私どもの事務所で開催します。でこれはやはり一緒におむすびを作っていただきながら食の大切について学ぶ企画ということでですね、私も楽しみにしております。
講師の方がまたね、
そうなんです、講師の方が、まあ、2人でやられるんですけども、うん、やっぱり食を命ということで、うん、そういうふうなおむすびを通じてですね、うん、つながりをやっておられる方が講師となられて、
宇治の方ですね。
これはね、うん、ちょっと宇治じゃないんです
ね。
一人は宇治ですけどね、うん、まあ、2人でやられるということでございます、うん。
そして、これは10月20日日曜日で、これも申し込みをしないといけないですね。
そうですね、詳細はですね、まあ、会のフェイスブック等でですね、うん、また出ますので確認をお願いしたいなと思います。
宇治川テラスラボというところで、
そうそう、私どもの事務所なんですけども、はい、
もう駅から京阪の宇治からだったらすぐですね。
そう、すぐですね、うん、
で11時から14時ということで、
そうそう、食べながらとそれがいいですね。
参加費が1000円 で、
そういうことです。
エプロン、三角巾、タオル、布巾ということで、
そうです、
実際に作ったり、
実際にね作られるんですね。
まあ、こういう新しい食は命って大事なテーマでされたり、 その都度変わるんですか？
そうです。でまたですね、うん、講師の方がですね、うん、うちらのメンバーも講師になっていきますので、やはり地元の方ということをですね、気軽にですね、こういうふうな自分の趣味をしゃべることも OK なんで、こういうふうなつながりを大切にしていきたいなと思っております。
まさにね、地域に根ざした活動をされていらっしゃるということでお話を伺いましたけれども、もう終わりの時間が迫ってきましたもっと本当はね、たくさん、たくさんたくさんお持ちなんだけれども今日はこのあたりでということで、
そうですね、
今夜のゲストは NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会理事であり事務局長の宇津木光雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。